先ほどお祈りにありましたが、今私たち韓国の教会も日本の教会も大きな試練に直面しております。新型コロナウイルスの感染拡大で集まること自体が大変難しくなっているという状況です。1週間のウィークデーの集会ばかりでなしに、主日の礼拝までもができないという状況に追い込まれていますね。10人以上の集まりは教会でしないようにというようなことなんですけれども、これを肯定的に考えるか否定的に考えるかということもありますけれども、私どもはイエス様の約束の御言葉に従ってですね、前向きに肯定的に受け止めることにしたいと思います。マタイ18章20節でイエス様は、2人または3人が私の名によって集まるところには私もそこにいるのであるとおっしゃいました。ですから教会でみんなが集まって礼拝をするというのは本当に一番幸いなことなんですけれども、さまざまな事情でできない場合には、各ご家庭でですね、捧げるのも神様にとっては同じ礼拝として受け止めてくださいます。もちろん、皆様方の中にはお一人で下宿生活とかですね、寮の生活、家族の方と離れていらっしゃる方も大勢いらっしゃるでしょう。でもイエス様は、2人または3人が私の名で集まる、これは礼拝のことをおっしゃってますね。僕は一人しかいない、私は一人だけですっておっしゃる方もあるんですけれども、必ずそこに御霊なる聖霊様がご一緒にですね、イエス様のご臨在を共にしてくださっているので、お一人の方も先ほど申し上げたマタイ18章20節の御言葉は全ての人に適用される尊い約束ですからね、そのように信じて御言葉に耳を傾けていただきたいと思います。で、先ほどお読みした御言葉は使徒行伝4章23節以降ですけれども、当時の時代的背景は形の変わった迫害の時代でしたね。もうじきステパノの殉教っていうのが近づいておりますけれども、教会の成長という祝福と同時に、人の中からですね、殉教者が少しずつ出ていくという、そういう厳しい状況の中で伝道の戦いを続けて、いきました。そのような殉教の時代、不信仰な時代においても、それに打ち勝ち克服するのは神様に対するお祈りの力でありますね。今日の本文聖句の御言葉は、祈りについて大事なことをいくつか教えてくれております。まず第一は一致団結した祈りということですね。23節24節に書かれていた通りです。今まで4章の初めからずっと学んでまいりましたけれども、神様が弟子たち、使徒たちを通して大きな働きをしてくださいました。それに対するユダヤ人の指導者たちは、これからイエスの名によって語ってはいけないということをたびたび脅しましたね。で、これらのことをペテロとヨハネは仲間のみんなに報告をしたわけですけれども、24節に一同はこれを聞くと口を揃えて神に向かって声を上げて言った。天と地と海とその中のすべてのものとの作り主なる主よ、あなたは私たちの先祖あなたのしもべダビデの口を通して聖霊によってこう仰せになりましたということで、みんなが声を合わせて祈りを捧げたんですね。口を揃えるということは、口だけパクパク揃えるだけじゃなくて、心を合わせて一致した祈りを捧げたということですね。で、その祈りを捧げる相手の方は神様に向かってということで、天地万物の作り主、全能の神様に向かって、彼らは祈りを捧げたわけです。 声を上げていったというんですけれども、大勢の人が同時に祈っているこの祈りがですね、ちゃんと秩序のあるお祈りであったということが分かりますね。一人の人のような声を揃えて神様の御前に捧げたということになります。それから二つ目は御言葉と聖霊による祈りということが25節以降のところに書かれております。これは使徒行伝の記録したルカというお医者さんが聖霊によって書いてくれているんですけれども、あなたは私たちの先祖あなたのしもべダビデの口を通して聖霊によってこのように仰せになりました。本当に聖書は記録する人も御霊によって書くんですけれども、ダビデの引用聖句であるダビデの言葉も聖霊によって語られているということが分かりますね。この26節に地上の王とありますのは当時のヘロデ・アンテパス王を指しておりますし、支配者というのはポンテオ・ピラトですね。先ほど告白した使徒信条の中に出てきますし、歴史が続く限り迫害者の代表としてポンテオ・ピラトの名前が出てきますね。それをここで地上の王、支配者という言葉でルカは記録してくれているわけです。で、使徒行伝には引用聖句の中に含まれていないんですけれども、先ほどの詩編第2編のもう少し先に4節5節にはですね、敵の反逆に対して全能の神様が報いておられる、報復されるということが書かれております。本当にこれは苦難を受けるキリスト者聖徒たちにとって大きな慰めであり励ましになりますね。そして最後3番目にメシア予言はキリストにおいて成就したということでありまして、旧約時代から待ち望み祈られてきたメシアなるイエス様はついにお生まれになってですね、贖いの業を全うしてくださいました。罪のない清い方の身代わりの死、それが十字架でしたね。そこで贖いの血を流してくださいました。これを身代わりの死とか贖いの死と申しますね。でそのことによって私たちは地獄の呪い審判から救われることができました。これは矛盾のように見えますけれども、神様からご覧になると大きな摂理でありましたね。私たちは罪の償いを自分でする力がありませんから、全面的に罪のない神の御子イエス様の十字架の身代わりに頼らなければなりませんね。このようにしてどの時代でも迫害が続くんですけれども、いつでもどこでも繰り返して今日の御言葉にあるようなことは、神様と教会の迫害の姿として今日の本文で書かれている通りです。でそういう私たち今の時代の今の場所でですね、家庭であり社会であり、あるいは職場学校でありましょう、そういうところでもこのようなことが起こりうると、矛盾したことなんですけれども起こりうる。でその時こそ我ら生徒たちはイエス様の御翼の陰に居込ことができるという本当に幸いなる約束が与えられていることを心から皆様とご一緒に感謝をいたしたいと思います。では一言お祈りしましょうね。神様、現在韓国ではこういう状態の中で、それでも各家庭においてそこに集まる人たちと共に神様に礼拝を捧げるのを喜んで受けてくださいますことを感謝いたします。一世紀の初代教会においては本当にもっともっとひどい迫害と戦いながら聖霊の守りの中で順調に成長し、教会がどんどん拡大していくことができました。今日形を変えたいろいろな神様への背いた思想、背いた行動がたくさんあちこちに見られます。 でもそういうことに負けたりくじけたりせずに、祈りと御言葉でもって感謝を持って勝利することができますように、生徒お一人一人の上に、また教会に通い始められたばかりの方々にとっても、この神様の大いなるご計画とイエス様の贖いの恵みをご自分のものとして感謝を持って受け取ることができますように、始まりましたこの1週間の歩みも、生徒お一人一人をどうぞ御臨在の御霊をもって日々守り導き祝福してくださいますように、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。